皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、夏も終わりではないとは思いますけれども、まあだんだん季節がね変わっていっているところですけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日もですね、いくつかのニュース紹介させていただいて、あとはちょっとね石炭の関係のお話ができたらいいかなというふうに思いますけれども、まず最初のニュースですが、電力の小売り31自治体が事業開始ということで、昨年4月からね、電力全面自由化されたということで、電力を小売りする新電力事業を31の自治体がすでに始めていて、86の自治体が検討をしているということなんですね。で、これは朝日新聞社と一橋大学などが、全国の47都道府県1741市区町村ね、対象に、アンケートをしたということなんですけれども、で、まあ、こちらの方ね、地域のための電力会社をがいくつかあるということなんですけれども、市区町村で再エネの利用を推進していると答えたのは 81% ということで、まあ前回よりも少し増えたと。で、推進のための条例や計画、要項を持つのが 37% で、これはまあ前回の 16% から倍増したと。で、都道府県は約9割で再生可能エネルギーの導入目標を持つとしているということですね。で、まあ、新電力をすでに設立しているのもありますし、京都府や札幌、横浜など、86の自治体が設立を検討しているということに答えたということなんですね。まあ、地域の雇用増とか、公共施設の電気代低減など、経済的な理由も多いということで、まあまあ、こういう動きは進んでいくんだろうなというふうに思います。もう一つはですね、電気代ゼロの冷蔵コンテナ開発されているということなんですね。これ札幌市に、あります五島冷熱というね、温度管理設備などを製造している会社が、再生可能エネルギーを生かして生鮮食品などを保管する冷蔵コンテナを開発したと。で、太陽光発電でね、冷却機に電力を供給して、夜はですね、雪、氷から冷気を流して冷やすことで、電気代がかからないと。で、運転コストをほぼゼロにできるということで、まあ、2018年度ぐらいから販売する予定だということなんですね。で、こう、野菜のね、コンテナ、ケースが200個前後入る大きさということですけれども、室温もですね、0度から5度まで調節できる。300万円ぐらいの予定ということなんですね。で、まあ、電気代がかからないということで、5年ぐらいで初期投資が回収できるということですけども、まあ、太陽光パネルを作ると、使うと。で、夜はね、中にある凍った雪とか、氷をね、使って冷却をして、まあ、ずっと一年中、冷却ができるということですね。で、まあ、これも、雪が少ないところでも、使えるようなね、ことも考えているって、まあ、寒冷地ではこういうことが可能になって、まあね、本当に再生可能エネルギー中心のこういうこともどんどん出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、本当にね、こういう感じの技術開発っていうのは本当にこう推奨されるべきであろうし、それが進めばですね、再生可能エネルギー 100% っていうのもね、どんどんどんどん近づいてくるんじゃないかなというふうに思います。はい。今日ね、大きなちょっと話題としましては、石炭火力新設に逆風ということなんですね。まあ、これまでもお話ししましたように、石炭火力発電所がどんどんとね、作られる計画があって、私たちもね、これはダメだよっていうことを言ってるんですけども、その逆風が強まっているというニュースがあります。中部電力が愛知県で進める計画に対して環境大臣がね、環境負荷が大きいことを理由に、まあ、2回目の待ったをかけたということなんですね。 で、企業が自主的に断念する事例も出ているということで、まあ、中部電力がね、まあ、大きな火力発電所をね、発電機の入れ替えを進めているんですけれども、まあ、石炭を使う5号機を作る計画があって、まあ、取り壊しが8割以上進んでいるにもかかわらずですね、新設にブレーキがかかっているということなんですね。で、石炭火力発電所、これ用語の解説もあってね、面白いんですけども、まあ、これは石炭を使って、水を沸かしてね、お湯を沸かして発生した蒸気でタービンを回して発電する。ここまではね、もう、まあ、常識の範囲だと思うんですけども、CO2 の排出量は多いが、コストがまあ低い。まあ、石炭自体がね、安いということがあるんですけれども、東日本大震災以降、まあ、主要電源として再び存在感が高まったと。ただ、イギリスはですね、2025年、カナダは30年までに、原則として国内の石炭火力発電所を閉鎖すると。環境重視の姿勢に加えて再生可能エネルギーのね、発電コストが下がったということで、まあ、パリ協定の、環境政策の中で、まあ、石炭を批判をされているということなんですけども、まあ、こういうね、用語の解説もある中で、石炭の、新設に逆風だというような、ところが出ています。で、まあ、環境省がね、そういうことで指摘をしているのは、やはり、2050年までに温室効果ガスを 80% 減らすね、政府目標があって、40基前後の石炭火力の新設計画をすべて実行すれば、長期目標が達成できない。ね、新設する際は、CO2 排出量が多いね、旧式発電所の廃棄を進めたいということで、まあ、当然その古い、ね、効率の良くないものを廃止、順次していくということはあるんですけれども、それに、変えてですね、また石炭っていうのでは、なかなか、認められないんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、そういう中で、政府はですね、経産省の審議会で、エネルギー基本計画の、見直し作業も始めているところで、石炭火力に厳しい意見が出る可能性もあるということなんですね。まあ、そういう中で、大型火力の新設にキー信号が灯っているんじゃないかということで、まあ、事業者、場所なんかもリストアップされてまして、秋田、千葉、神奈川、愛知、神戸、そして山口県宇部市なんかのね、具体的な例が、まあ、キー信号が止まっているんじゃないかというね、そういう、まあ、報道がありました。で、そういうのに対して私たちが、まあ、石炭火力発電ダメだよっていうところをですね、できるだけやはり、地域の人ね、その、石炭火力発電の計画がある地域の人たちに理解していただきたい。で、そして、当然地域の人たちが、じゃあ、これでもいいよねっていうのか、いや、これはちょっとダメですよっていうのかっていうのはね、まあ、お任せはするんですけれども、そういう中でですね、大規模火力発電所設置計画に対して、市民が読み解く、ね、環境影響評価準備書っていう、冊子を出しました。で、まあ、こうね、そんなに、分厚くない、冊子なんですけども、この冊子はですね、神戸市の灘区に、大規模石炭火力発電所を設置する計画が進んでいてですね、今、環境影響評価のね、手続きの最終段階にあるんですね。まあ、環境影響評価っていうのは何か大きな建築物とかを建てるときにね、その周りの環境への影響をね、評価して、本来であれば、それ評価が、ダメ。ね、これはもうちょっと環境への悪影響が大きすぎるとなると、まあ、やめましょうということになるし、まあ、そういうことはないよねっていうことであれば、まあ、進めることができるという趣旨のものですので、ですが、なかなか日本ではですね、一旦こう計画が進むと、この環境影響評価そのものがね、まあ、合わせてしまうというか、まあ、影響はあるけども大丈夫だよみたいな結論に至ってしまうのがあるんですけども、まあ、とはいえ制度化されていまして、その、環境影響評価の、まあ、最終段階にあると。例えば石炭火力発電所であればですね、事業の計画段階で、配慮書というものを出して、その後ですね、環境への影響を評価する、 調査する方法、項目を示す方法書というのが出て、そして、最後にですね、準備書というのが出ると。で、神戸の場合はこの、2つはもう終わってて、最後の準備書が、提示されて、これに対して市民が意見を言う、今チャンスだということなんですね。で、これ本当に非常にね、大きな2基で130万キロワットということで、まあ原発ね、大きいものの本当にね、相当するぐらいの大きな発電所が、あの神戸の街の真ん中近くにね、出るということで、まあこの解説書でもですね、石炭、使用量と CO2 排出量をね、出してまして、すでにある、発電所からの排出が700万トン年間。そして、新しいの合わせると1400万トンも CO2 が出てしまうということで、まあ、京都市の排出量、全体の排出量が圧倒的に多いですし、神戸市の、全ての排出量1200万トンを超える、ね、量が、出てしまうぐらい大きなものが立つということですね。で、この準備書はですね、まあ、本当に1400ページぐらいあって、で、私たちが読むにはなかなか、手強いものなんですね。で、とはいえ、本当にこの環境影響を、評価しているものですので、私たちにとって、大丈夫なのかっていうね、ところはしっかりとね、理解をして、その上で判断をしなければいけない。なぜここなのかということについてもですね、本当にこう、大きな町で近くにはですね、保育園、小学校、中学校なんかも、立地をしているということで、こんな場所にね、建てるっていうのはなかなかどういう国でもないっていうところはあるんですね。で、大気汚染が改善するっていうことも、書いてはいるんですね。これはなぜかというと、今、鉄鋼の高炉がね、吸収をするということなんですけども、そのあたりもね、少しこうトリックがあって、それが、100% 稼働していることを基準にして、減るんだと。新設しても、火力発電所を新設しても減るんだというような書き方で、ちょっとこれもね、まやかしに近いものじゃないかなというふうに思いますし、本当にこうね、最新の、防止技術、汚染防止技術を導入しているのかっていうことですね。他の、場所のですね、最新のものと比べても、見劣りがないのか、とかですね。本当にこう、いろんな課題がある中でですね、こういうものが作られるようになっていると。で、本当にこうね、この1400万トンも出てくるということであればですね、私たちが節電をしたりね、再生可能エネルギーを、増やしたりっていうことがもうね、すべてこう吹き飛んでしまうようなところにも、あるということで、まあ、この、神戸灘区にね、作られようとしている、石炭火力発電所ね、これの、環境影響評価最終段階に入ってまして、当然ね、神戸の人たちはちゃんと子どもたちや地域や、未来のためにね、こう意見を言わなければいけないということで、公聴会なんかも開かれる予定ですので、またね、どういうことかということをね、お伝えしたいと思い、私たちは温暖化防止の観点から石炭火力発電所はやっぱりね、建てるべきではないというふうに考えております。ということで、今日の京都発温暖化防止を終わりたいと思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。